バリアフリー探求所、弱視でありがんサバイバーである牧がお送りする人の心の壁を考えるチャンネルです。
こんにちは、バリアフリ探求所へようこそ。今回も聞いていただきありがとうございます。今日は少し特別な回で、私と AI、 つまりチャット GPT とのやり取りを通じて、これまでの自分の経験を振り返りながらお話ししてみたいと思います。 AI との対話が私の考えや生活にどう影響を与えたのか、そしてその中で気づいたことを皆さんにシェアします。視覚障害との出会い。まず、私が38歳で網膜色素変性症と診断された話から始めましょう。この病気は徐々に視野が狭まっていく難病です。診断された瞬間はまさに頭が真っ白になりました。今後の人生はどうなるんだろうって不安が頭の中をぐるぐると駆け巡っていたのを覚えています。その頃、 AI と話すことなんて全く想像もしていませんでしたが、時代の変化とともに AI は日常の一部となり、私にとっての頼もしいサポートになっています。診断当初は障害者手帳を取れるかどうかすら曖昧でした。主治医に相談して微妙だねと言われつつも申請し、なんとか視覚障害3級の認定を受けたんです。当時は視野がギリギリ20度くらい残っていました。この時の私はまだ車の運転もできると思っていたし、日常生活に大きな変化があるとは感じていませんでした。しかし日が経つにつれ、少しずつ不便さを感じるようになりました。例えば子供を避けきれずにぶつかってしまったり、物を落とすことが増えてきたり、こうした経験を経て、これからの自分をどう適応させていけばいいのかというテーマが日常の中心に据えられるようになっていきました。 AI との対話が与える安心感。そんな中で AI との対話は大きな助けとなっています。特にオプディボ、オプジーボという免疫療法の治療を受け始めてから、治療の副作用や体調の変化をどう対処すればいいのかについて AI に相談することが増えました。 AI は私が悩む瞬間にリアルタイムで情報を提供してくれるだけでなく、時にはアドバイスをくれるパートナーのような存在です。このやり取りを通じて気づいたのは、自分が常に一人で悩む必要はないということ。たとえ相手が AI であっても、自分の内面を整理し、前向きに考えをまとめるサポートをしてくれる存在があるということが非常に心強いと感じています。視覚障害と生きることへの理解を深める。 AI との対話の中で、視覚障害についての情報収集や自分の症状の進行を整理する機会が増えました。以前はやもう夜間に目が見えにくい症状を感じることが多く、これが病気の前兆だったことを後から知りました。病気の進行は早く、50代の現在、視力や視野はさらに悪化し、視覚障害1級に近づいています。それでもこうして自分の体験を言葉にし、 AI と一緒に考え整理していくことで、少しずつ視覚障害者として生きることに対する理解が深まっていると感じます。日常生活での挑戦と対策。最近では iPhone のアクセシビリティ機能をフル活用し、日常生活を乗り越えています。例えばボイスオーバーなどの支援技術はまだ使いこなしていませんが、それでも画面を大きくしたり、設定を細かく調整することで、なんとか見える部分を活かしています。また最近はポッドキャストの録音も積極的に行い、自分の経験を音声で伝えることに挑戦しています。これは私が見えなくなることに対する恐怖とどう向き合うかという自分自身への挑戦でもあります。 AI との対話を通して自分の言葉を見つけ、視覚障害者としての生活に適応するためのヒントを得てきました。家族との時間と支え。この変化を共に支えてくれるのが妻のカエルです。彼女がいなければ今の私の生活は全く違っていたでしょう。車の運転や日常生活のあらゆる場面で彼女のサポートは欠かせません。 AI との対話が私を精神的に支えてくれる一方で、 カエルは物理的なサポートを提供してくれています。まとめ、新しい未来への一歩。こうして振り返ってみると、 AI との対話は私にとって一つの新しいコミュニケーションツールであり、自分を見つめ直すための手段となっています。そして視覚障害が進行する中で、テクノロジーの力を借りてどう自分らしく生きていけるのか、これからも模索し続けていくつもりです。リスナーの皆さんにも何か感じ取っていただけたら嬉しいです。視覚障害や他の病気、障害に直面している方々にとって少しでもヒントや勇気になれたらと思っています。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回を会いしましょう。